健康マヨネーズ IR セミナー。この番組は証券コード2915東証プライム上場健康マヨネーズの IR 活動の一環としてお送りします。お話は健康マヨネーズ代表取締役社長の島本邦和さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月2日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード2915東証プライム市場上場健康マヨネーズ株式会社代表取締役社長島本邦和さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
健康マヨネーズ株式会社の代表取締役社長を務めております島本邦和と申します。早速ですけど健康マヨネーズはですね、次のような思いをお持ちの投資家の皆様に、お答えできるように努めてまいります。まず一つが、職を通じて社会貢献をしている企業を応援したい方。二つ目は環境を大切にする企業を応援したい方。で、三つ目は安定配当に期待したい方ということです。当社の、社名健康マヨネーズ。なんですけど、まあ、マヨネーズを販売している会社であることは間違いはないんですけど、取り扱っている商品はですね、マヨネーズだけではございません。サラダ、惣菜類、卵、加工品、あとマヨネーズ、ドレッシング類、あと下処理をですね、最近人手不足ですよね。だからジャガイモとかサツマイモとかですね、やっぱり下処理をしてある素材系の商品、まあこういうのの動きも良くなってまして、私のもそういう商品も持っております。幅広い商品をですね、製造販売している業務用専門の食品メーカーでございます。で、子会社にはですね、量販店にパックのお惣菜をですね、供給しているような製造販売している会社、またデパ地下で対面でですね、サラダを販売しているようなサラダショップの事業をやっている会社でございます。こちらの内容がですね、私どものお取引先様が、どのように、私どもの商品を使っていただいているかというのをちょっと表しております。すべてちょっとイラストになってますけど、例えばファストフード。ファストフードはいろんなバーガーチェーンさんとかピザ屋さんとかありますけど、まあ、そういうところのですね、ソース、マヨネーズであったり、タルタルソースであったり、まあ、そういうものを供給させていただいています。またナゲットがありますけど、ナゲットのソース、ポーションに入ったナゲットのソース、まあ、こういうものも作っております。隣のファミリーレストランになりますと、まあ、今の季節ですね、冷やし中華の、錦糸卵ってこう整列した卵が乗ってますけど、まあ、こういうものを供給させていただいたりとか、あとサラダバーってございますね。まあ、そこのサラダバーのドレッシング、もしくはそこにあるサラダ、まあ、こういうものを供給させていただいております。あと食品スーパーは先ほど子会社の方でっていう話しましたけど、サラダとか和惣菜をパックでお納めさせていただいたり、バックヤードの方には海苔巻きとかを作ってられると思うんですけど、皆さん玉芯ってご存知ですか？厚焼き卵ですね、こう細長く切ったものを海苔巻きの芯としてこう入れるんですけど、こういうこの卵焼き、まあ、こういうものを供給させていただいてます。あとコンビニエンスストアさんはよくサンドイッチがこう棚にずらっと並んでますけど、これの卵フィリング、中のフィリングは私どもが作っております。あとお弁当にポテトサラダがちょっと端っこの方についてたりとか、厚焼き卵がこう1枚乗ってたりとかしますけど、まあそういう商品も私どもが供給させていただいてます。あとカフェさんですとサラダのドレッシング、もしくはピザの上のソースとかフィリング、ベーカリーさんですと最近マヨネーズがこう線引きして焼き目がこう綺麗についたマヨネーズが乗っかってますけど、まあ、そういう焼き目に特徴のあるマヨネーズですとか、中に包案する卵のフィリング、もしくはソース、まあ、こういうものを作っています。あと居酒屋さんの方ではお通しとか小鉢の和惣菜とかですね、サラダとかそういうもの、味付けの半熟煮卵がこうイラストで書いてありますけど、こういうおつまみ系の食材 でお好み焼きとかたこ焼き乗ってますけど、これにかけているこう線引きしてあるマヨネーズがございます。でこれ普通のマヨネーズと違いまして、こう線引きできるっていうことは少し状態がですね柔らかくこうなってまして、でソースの黒い色が映えるようにわざと白いマヨネーズにしてあります。だそういうお好み焼き用の専用のマヨネーズ、まあ、こういうものを持ってたりとかします。あと給食関係、あとここにはちょっと載ってないですけど、ホテルさん朝食バイキングってありますよね。こちらあの例えば和風の方に行くと厚焼き卵があったり、和惣菜があったり、きんぴらとかひじき煮とかありますね。そういうものをご提供させていきます。洋風の方に行きますと、今度マヨネーズとかドレッシング、まあ、あの野菜が置いてありますんでね、まあ、そういうので、あとスクランブルエッグってございますけど、日本の方たちは柔らかいとろっとしたスクランブルエッグがお好きです。お好きな方が多いようです。だからそういうとろーりとしたスクランブルエッグ、今度インバウンドになりますと、あんまり生卵を食べる習慣ございませんので、固めに作ったスクランブルエッグ、まあ、両方私ども持ってますんで、まあ、それをお客様の要望に合わせてお届けするっていうようなことをしております。で次いきます。こちらがですね、健康マヨネーズグループの2025年3月期の販路別の、売上構成品になります。ファストフードとかファミリーレストラン、居酒屋、カフェ、まあ、こういうところの外食が一番多くて 28.9% ございます。スーパーマーケット等の量販店が 27.8% で、 CVS って書いてありますけどコンビニエンスストアさんが 21.2%、 大手の製パンメーカーさん、もしくはベーカリーショップ、こういうところに 12.4%、 まあ、事業所もしくは病院、学校、あと介護老人保健施設、まあ、こういうところの給食関係ですね、こちらに 4.5%、まあ、こういうような販路になっております。続きまして当社の概要についてご説明いたします。企業理念はですね、守るべきものとして、心、体、命と環境、使命として食を通じて世の中に貢献するとしております。心を豊かにし、体を健やかにし、命を守ると、そして環境を大切にする、これらを食を通じて実践していくことで世の中に貢献し、信用信頼される会社、存続し続ける会社を目指しております。ビジョンについてはサラダ料理で世界一になるを目指しております。でサラダ料理とはってなります。サラダ料理とはですね、野菜をはじめとして肉、魚、まあ、乳製品とかあらゆるあのサラダに使える食材がございます。でこれにマヨネーズ、ドレッシング、ソース、日本の調味料だったら味噌とか醤油とかございますけど、こういう調味料を合わせたものがサラダで、私どもここに食文化っていうのを加えて生み出されるのが食材の美味しさを一番引き出した料理ということで、サラダ料理と呼んでおります。でサラダ料理っていうのは食シーンによっては心を豊かにするものでありますし、食べることによって栄養とか健康面、健康機能面からですね、体を健やかにするかつ命を守る役目がございます。まあ、1970年代から80年代にこうファミリーレストラン、ファストフードがこう全盛をだんだんこう迎えてくるんですけど、その時にハンバーグを頼むと横にサラダがついてきました。レタス、トマト、キュウリ、まあ、それをフレンチドレッシングをかけて食べるのがサラダっていうふうに認識されていましたが、今はですね、そこに例えばローストビーフであったり、グリルチキンであったりとか、チーズであったり、こういうものを組み合わせて、まあ、主食のようにこうサラダを食べていただけると。私どもはその1970年80年代の頃からそういうサラダを食卓の王様にしよう、主食として食べれるようにしよう、まあ、こういうのを提案して、どんどん商品メニューを提案してきた会社でございます。こちらはですね、当社グループの基本情報になります。創立はですね1958年で、現在68年目を迎えた会社でございます。7社の連結子会社を含めて全国に16の工場があって、地域に密着した生産体制をとっております。当社グループはですね、健康マヨネーズ本体の事業である サラダ、惣菜類、マヨネーズ、ドレッシング類、卵加工品を製造販売している調味料加工食品事業というのが一つで、連結子会社で構成され、スーパーマーケット向けにフレッシュの惣菜をですね、製造販売している惣菜関連事業等っていうのが一つで、百貨店やショッピングモール等で、サラダ、惣菜をですね、対面で販売しているサラダカフェの事業を展開しております。ここからですね、3つの商品群の遠隔についてご説明いたします。まず社名にもついてますマヨネーズについてです。マヨネーズはですね、1961年に業務用のサラダ向けのマヨネーズとして健康マヨネーズ AS を発売します。こちらはですね、通常のマヨネーズと違って水分の多い野菜にマヨネーズをこう合わせるということで、水っぽくならないように工夫されたマヨネーズでございます。で、現在では、健康ベーカーズマヨネーズ、こちらはパン専用に作ったマヨネーズでして、塗って焼くときれいな焦げ目がつく、まあ、そういうマヨネーズになってます。で、真ん中の健康マヨネーズ AR っていうのは、これはお惣菜用です。ポテトサラダを作る、マカロニサラダを作るときにソースがこう絡みやすくなっているようなマヨネーズ。で、ちょっと特徴があるのが、耐熱、耐冷凍のタルタルソース。こちらはですね、冷凍にも耐えます。で、なおかつ、例えばチキンのフライとかにタルタルソースを入れていただきまして、今度食べるときにはもう一回油で揚げるとか、電子レンジでチンして食べられますよね。だから、そういう熱にも強いような、冷凍にも強い、熱にも強い、まあ、こういうタルタルソース、まあ、マヨネーズ、まあ、こういうものも持っております。で、次に、まあ、マヨネーズが、主要原料である卵ですね。卵についても卵加工品ということでございます。1970年にマヨネエッグを発売したのが始まりになります。現在はですね、卵加工品、卵サラダ、卵サラダの写真ございますけど、こちらはですね、サンドイッチとか小製パンに使っていただくことが多いです。真ん中の、惣菜亭の冷凍厚焼き卵、こちらはお弁当のカットがですね、カットしてないもの、24個にカットしたもの、40個にカットしたものをご用意してまして、24個にカットしたものは、それぞれ一品としてこうおつまみとして食べていただけるような用途。40個にカットしたものはお弁当に一つこう付け合わせでつけていただくような、まあ、そういうものをやってます。あと、スライスしたものがですね、回転寿司で卵焼きがこう上に乗ってるの出てきますけど、ああいうのも私どもで供給させていただいております。で、隣がゆで卵ですけど、半熟煮卵、こちらはラーメンのトッピングに使っていただいたり、まあ、おつまみで食べていただいたり、まあ、そういうのに使っていただくような商品を提供しております。で、続いて3つ、紹介する商品群の中で一番売り上げがですね、多いのがこのサラダ、惣菜類になります。で、当社の主力商品であるロングライフサラダは、まあ、その名の通りですね、サラダ本来の味を損なわずに冷蔵で長期保存ができるサラダを提供しています。製パンメーカーさんから、夏場でもポテトサラダとか卵サラダを挟んだサンドイッチを売りたいよっていうような要望に応えて作った商品になります。1977年に当社が日本で初めて発売した商品となっております。今はですね、定番のサラダの一つになってますごぼうサラダにつきましても、1986年にですね、当社が最初に発売した商品でございます。こちらはですね、もともとそばつゆ用にっていうことで、醤油とかつおだしの入ったクリーミーなドレッシングを先に発売してます。ただ、これがですね、なかなか売れなかったんですね。で、これを紹介するためにいろんなメニューを作ってお客様のところを回っていくんですけど、その時に茹でたごぼうとこの、まあ、和風合わせ味のドレッシングって言ってましたけど、それを合わせたものが大変お客様に好評だったということで、ロングライフサラダとして商品化をした。で、それが当時ですね、ファイバーブームって言って食物繊維がすごい大事だっていうのが流行りまして、それに合わせてですね、このごぼうサラダがすごい売れました。で、今はもう定番で、皆さんごぼうサラダって言ったらこういうものだっていうのが分かるような定番のサラダとなっておると思います。現在はですね、多種多様なラインナップございまして、私どもの商品は開封するだけで簡単に手作り感のある美味しいサラダを 全国均一の品質でお届けすることができるというところがお客様にですね好評いただいて売り上げを上げているような商品になります。続きまして当社の強みについてご説明いたします。当社の強みの一つはですね時代のニーズに合わせた商品開発力にあると思っています。昨今はですね食の趣向が多様化しておりましてお客様の要望に合わせてですねこちらあるように従来の商品と比較して塩分をですね 30% カットした商品や植物性原料をですね中心としたプラントベースの商品、まあ、こういうものも開発しております。皆さんもですねご存知の通り人手不足とかフードロスっていうのが、まあ、社会課題になっておりますけどこれらに対応するために人手不足の対策につきましては下処理が不要でオペレーションを簡略化できるような素材系の商品、フードロス対策としては賞味期間が長く廃棄ロスの削減にも役立つようなロングライフのサラダ、まあ、こういうものを販売しております。また SDGs の一環としてですね例えばキャベツの芯もしくはわかめの茎の部分など従来利用されていなかった未利用食材を有効に活用していくようなアップサイクルの商品も手掛けております。2つ目の強みはメニュー提案力です。当社はメニューの開発に特化したチームがございます。まあ、このチームが営業と協力して多様な業態や業種のお客様にご提案をしております。まあ、商品とともにお客様それぞれのニーズやお困りごとにを解決するようなですねメニューを一緒にこう提案するようになっております。まあ、そのメニューを提案することによって困ったことがあればですね私どもの方にご相談いただけるような、まあ、関係を構築しております。3つ目の強みはですね食の安全安心安定の追求です。当社ですはね、全国に生産工場を持って、原料の調達からお客様への商品をお届けするところまで、一貫した管理体制をですね、取っております。まあ、このようにですね、一貫した管理体制を取ることで、安全安心が守られた商品を安定してお客様にお届けすることができるということです。続きまして、事業戦略についてご説明いたします。今後想定される様々なですね、事業環境の変化に対応する強い経営基盤の構築と企業成長を目指し、昨年4月から12年間の中長期経営計画健康ビジョン2035をスタートいたしました。健康ビジョン2035では4つの基本戦略を掲げ、4年ごとにフェーズを分けて、事業構造の改革、再成長、進化発展をテーマとして、ビジョンであるサラダ料理で世界一になるっていうのを目指しております。ここから各事業についてご紹介いたします。健康マヨネーズ本体の事業である調味料加工食品事業は2025年3月期の売上高は718億8700万円で前年同期比プラス 4.0% となりました。2026年3月期の売上高予想は各商品群の販売数量の増加と2025年4月から実施した価格改定の効果により前年同期比でプラス 5.4% の757億9500万円を見込んでおります。特に販売数量の増加に向けて主力商品であるポテトサラダ、卵加工品の販売強化と当社主催の商品提案会を開催する予定にしております。セグメント利益については原材料の高騰や中長期経営計画の施策費用の増加により微減の予想をしております。惣菜関連事業等は7社ある連結子会社の事業でスーパーマーケット等の量販店の惣菜コーナーに並ぶ日持ちの短いサラダやお惣菜を9つの工場で製造販売しております。野菜をはじめとした原材料の価格の高騰はありますが、今求められているものを見極めて、マーケットインの発想の商品開発、提案を行い、付加価値の高い商品を提供することで、売上利益を確保するように努めております。その他は、 主にサラダカフェの事業が対象になりますけど、百貨店やショッピングモール等でサラダショップの運営とウェブで情報発信を行っております。まあ、この調味料加工食品事業、惣菜関連事業とその他の3つの事業それぞれがですね、お互いに補完し合いながら情報を収集し発信し、お客様により良い商品やメニューのご提案につながるような取り組みを実施しております。ここからは特にですね、私どもが注力して取り組んでいく内容についてご説明させていただきます。一つ目がですね、海外売上高比率の拡大です。現在当社ではですね、約40の国と地域に商品を輸出しております。まあ、輸出商品数をね、増やしていくっていうのもありますし、海外の展示会に出展して販促活動をしていくっていうようなことを行っております。2024年度の売上高は前年同期比でプラス 6.8% の12億5000万円となっております。で、また中長期経営計画の中では、2035年度までに海外の売上高比率を 10% 以上にしようっていうような目標を掲げております。で、これを達成するためには、現在の輸出販売だけではですね、なかなか数字が積み上がりませんので、現地での製造、もしくは現地での販売というような新たなチャレンジを、が必要でありまして、現在、品質方法につきまして、継続して検討をしているような状況です。で、二つ目はですね、ブランディングを強化していかないといけないということで、健康マヨネーズ、ブランドの商品比率を上げることで、ブランドの認知強化につなげていこうとしております。その施策の一つがですね、昨年度、類似商品や不採算商品の整理を行いまして、これにより、工場ではですね、生産する商品の切り替えの回数が減ります。作業時間が短縮されます。で、取り扱う原料の種類も集約されます。と、まあ、製造コストをですね、抑えるような方向に行くんですけど、まあ、今年度はですね、その効果を6億円と見込んでおります。合わせて、売るべき商品が明確になっておりますので、今後の販促活動にですね、つなげていきたいと考えております。企業ブランドの強化、浸透についてはですね、各種イベントへの積極的に出展も行っております。今年の4月にはですね、一般の消費者様向けに雑誌の団中のイベントへ参加し、サラダの販売を行いました。で、8月の18日から24日には、大阪・関西万博への出展も予定しております。大阪外食産業協会、ORA パビリオンというのがございます。まあ、その中で、サラダ料理で育む未来、和のサンドイッチのサラダ料理教室というようなテーマで、手作りで皆さんにマヨネーズを作っていただきます。で、それを使ったサンドイッチを作るんですけど、そこに和惣菜、卯の花であったりきんぴらとか、まあ、そういうのを組み合わせて、和というのを来られた方たちにご紹介していく和のサンドイッチということで提案をさせていただきます。次、3つ目は新たな販路拡大です。 EC 事業に注目してまして、 EC 事業では一般消費者のほか、商品をお届けしにくくなったですね、個人店の需要をですね、積極的に取り組むように動いておりまして、2024年度の実績は前年同期比でプラス 40% の5600万円となっております。今後もですね、セット販売もしくは公式通販サイトならではのですね、戦略を取りながら事業を拡大していきたいと考えております。4つ目は、さらなる労働生産性の向上を目指してデジタル技術の活用です。急速にですね、進化している生成 AI、 提携業務を自動化する RPA の活用を進めております。またお客様への適切なですね、フォローアップとかデータ分析等を通して、質の高い営業活動や販売戦略の立案、まあ、こういうのにつなげられるような営業支援ツールの活用も開始しております。人手不足対策としては、作業軽減となる共同ロボットの活用を始めております。またマニュアルを映像化することによる習熟度の向上や、教育時間をですね、短縮できるような取り組みもしております。で、5つ目が、会社の資本となる従業員に向けて会社に対する愛着や思い入れ、 誇りなどを示すエンゲージメント向上のための取り組みです。2024年4月より新たな人事制度が始まりました。個人がチームでの挑戦を後押しする、挑戦する社員が会社での将来のキャリアに希望を持てるような、そういうところに重点を置いて進めております。6つ目の環境問題への取り組みと地域社会への貢献活動については、CO2 の、削減について CO2 の排出量の削減もしくは森林保全の活動、こういうものを行っております。森林保全の活動についてはですね、神奈川県と森林再生パートナー制度を締結して今年度より本格的に活動を進めていこうとしております。連結子会社の九州ダイエットクックではですね、2023年から佐賀県のプロジェクトに参画して森林保全活動に取り組んでおります。今後エリアをですね、拡大していきたいと考えております。次に業績株主還元についてご説明いたします。連結売上高、連結営業利益の推移についてはご覧の通りになります。営業連結利益については、V 字回復というような状況にできることができました。今年ではですね、中長期経営計画に沿った施策への投資や東京本社の移転を考えております。そういうのを、行いながら連結売上高は955億円、連結営業利益は48億円を見込んでおります。続いて株主還元についてお話しします。株主還元はですね、新たな中長期経営計画で株主資本配当率を指標としております。これはですね、コロナ禍では単年度の利益が大きく変動してしまい、安定した配当ができなかったというのが反省にありまして、DOE の指標を設定しております。2026年3月期の配当予想は、1株当たり47円で、前期より4円増配の予想をしております。こちらが当社の株主優待になります。日頃のご支援に感謝して株主優待を年1回ですね、お送りしております。100株以上1000株未満で当社の商品詰め合わせを1000円相当、1000株以上で当社製品詰め合わせ2500円相当を、贈呈させていただきます。1000株以上からの、については3種類からお好みのセットをですね、お選びできるようにご準備しております。長くなりましたが、まとめです。健康マヨネーズグループはですね、食市場を支える業務用食品メーカーとして食文化を築きながら、サラダ料理で世界一になるを目指してまいります。本日の説明がですね、特に注力していくことについて実行していき、さらなる企業価値向上に努めてまいりますので、皆様のご支援をぜひよろしくお願い申し上げます。
ここまでは健康マヨネーズ IR セミナー、お話は証券コード2915東証プライム市場上場健康マヨネーズ株式会社代表取締役社長島本邦和さんでした。どうもありがとうございました。
健康マヨネーズ IR セミナー、この番組は証券コード2915東証プライム上場健康マヨネーズの IR 活動の一環としてお送りしました。